はい、ということで、8月になりまして、今月も、ラジオ版格闘塾の方を開講ということで、土屋さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。はい、暑くなりましたね。
いや本当ですね、急に開けて、はい、もう夏が始まったというところで、今月もいろいろとお聞きしたいと思います。
はい、喜んで、はい、何なりとどうぞ。
はい、じゃあまず一つ目、早速ですけども英語力についてをちょっとお伺いしたいなと思います。
イングリッシュでございますね。
イングリッシュ、はい、そうですね、はいはい、まあ、英語ってすごい重要だっていう話はもうみんなが思ってるところだと思うんですけども、
はい、
あの僕自身あのライターウェブライターとかをやってて、
はい、
あの海外のその情報とかにも目を通すんですけども、単語ではなんとなくこうなんとなくそこからこう汲み取って意味を理解しようとはするんですけど、はい、やっぱりこうまじまじと見ると実際なんて書いてあるのかなっていうふうに思ったりですね、
はい、
あとはやっぱりきちんと一度ちょっと英語についてこう勉強を始め、まあ、そういったこともあって勉強を始めようかなと思ってるんですけども、
はい、
まあ、私のような英語初心者がですね、
はい、
1年後ぐらいにはこう英文をすんなり読めるにはまず何をしたいでしょうか。
どのレベルの英文を読むかですよね。
あ、なるほどなるほど、
はい、それによって多分1年っていう期間で、はいはい、ただあと1年の中でどれぐらい英語で時間捧げられるんですかっていうところにもなりますよね。1日5時間ずつくれるっていうか、ね、英語できる人と1日30分しかできない人っていうのは当然1年間やっても量が違うじゃないですか。それによってやっぱり違うし、 あと例えば英字新聞はスラスラと読みたいんですっていう人か、 あ、
ね、
はい、あとそれか自分の専門 の、 ところはなんとか読めるようにっていうかの違いでもまたありますよね。
そうです。まあ目標というか目指すところはこう英語のニュースサイトをこう記事をこう見て、
はい、
もう概要を理解できるぐらいのレベルまで1年間でまあ行きたいなっていう。
1年ですか。
どうでしょうか。
自分の人生計画の中で、
はい、
語学をいろいろこう身につけたいなとは考えてることがあって、今中国語やってるんですけど、中国語の後で次、フランス語か、フランス語の後で、なんだっけな、スペイン語、その後でアラビア語、ロシア語とか、
アラビア語、は
い、はい、その辺をちょっと自分で勉強したいなと思って、で自分の中では一つの語学をマスターするのに3年と思ってるんですよ。
あ、3年で
3年だって中学でも3年間をただ週に数回やるぐらいの中で3年やれば中学3年ぐらいだから、
ああ
なんとか会話の基本ぐらいはなんとかいけるでしょう。それを考えると3年ぐらいで、例えば単語数でいうと1500ぐらいかな、1500ぐらいで、あと基本的な文法が身につくっていうのが大体3年かなと思ってるの。
うん、
だから中国語に関しても実質本格的にやったのは今年からなので、だからあと2年ぐらいかな、2年ぐらいには、はい、であと2年経ったら一応英語の、ごめんなさい、中国語の検定試験みたいなのがあるので、うん、その検定試験にこの検定試験に合格しようかなっていう計画は立ててる。
あ、そうですね。
1年で例えば英字新聞とかスラスラ読もうと思ったら、うん、結構勉強時間が必要になるかなと。
なるほど。
もう1日5時間ぐらいくれるんだったら
5時間、
はい、はい、まあ、まあ、なんとか可能かなと思うんだけど、まあ、1時間ぐらいで1年間すんなり訳せるには、まあ、やり方次第ではできないこともないかなと思います。でもあとよく子どもたちからも指摘されるの、
はい、
なんで英語なんかやんなきゃいけないですか、
はいはい、
もうすぐ翻訳ソフトとか Google 翻訳で全部いけるじゃないですか。
あ、今いろいろ出てます。
英作文の宿題なんか全部 Google 翻訳ですよ。でもこの場合バレました。なんでかあったらみんな Google 翻訳やってるから、
はい、
同じ
文字で、あ、なるほど、
で先生にバレたんですよって。でもスマホなんかにああいう翻訳のソフトとか入ると多分いらなくなるんじゃねってみんな言ってる。でもね、実際にね、はい、それはね思う、
うん、
思うんだけど、やっぱり 自分で喋るのとやっぱり機械を通して喋るのが今は違うんだけど、でもね、10年経ったら多分ね、普通に我々がスマホに向かって電話で喋ってるようにして日本語を喋るとしたら、スマホがね、勝手に変換してくれ て,
して
で、はい、ロシア語をピッタロシア語で向こうに伝えてくれたりとか、そういう状況になると思う。
確かに。
それはでもそれはまだ何十年かかかるんじゃないかなと、うん、だから自分が生きてる間は無理だろうと思うんだ、うん、でもそうだな、ムクちゃん、ムク太郎さんが生きてる間にはなるだろうし、子供と、そのムク太郎さんの子供たちがなる頃には、
え
ー、昔英語なんていう科目があったよねみたいになっちゃうかなと思うな。でもし 今本当にすぐに英語を読んだりとか必要だと思ったら、うん、
はい、
あの本当に Google 翻訳とか、 あと、ね、DeepL ってあります。 DeepL っていうのは Deep って DEEPL っていうサイトなんだけど、うん、DeepL っていう、
はい、
そこも翻訳サイトなんだけど、
はい、
Google 翻訳に比べると DeepL の方が、こなれた英文になるよとか、うん、こっちの方がちょっと AI の精度はいいんじゃないのっていうぐらい言われてるぐらい、そう、あの、自分でも使ってみて、あ、DeepL いいかもしれないなとは思ってる、うん、まあこれ高校生たちに言うと、あ、みんな Google 翻訳だから俺 DeepL 使うよって言ってるんだけど
そういう
お前そんなこと言ったってみんな DeepL 使ったら一緒になるだろうって言ったら、あ、そっか、考えろって言うんだけど、はい、まあまあでもこの DeepL っていうのも Google 翻訳っていうのもこれ結構使えるので、うん、まあある程度は訳せるし、
あ、そうですね、
うん、まあで、あと、まあ、語学っていうのは頭の体操だと思うし、ボケ防止にはすごくいいと思うので、うん、で、まあ、まあ将来的には多分あの勉強しなくても多分喋れるようにはなると思うんだけど、でもそうなるとしたら語学、英語を勉強しない代わりに多分日本語の力をもっとつけとかないとダメなんじゃねえと思ったりする。逆にな
るほど、
うん、そう、それは感じるのね。まあまあそれは横置いといて、まあそれでも英語をやりたいっていう人がいたとしたら、まあどういう、今だったらどういうロードマップを提示するかっていうと、はい、英語ってまずね3つでできてる。まあ言語はそうなんだけど、言語、英語だけじゃなくて言語って3つでできてて、
はい、
1つは単語熟語、
単語熟語、
言葉ね、はい、言葉ね、うん、で2つ目は文法、
文法、は
い、文法って何かっていうと単語の並び方の、
うん、
単語の並び方を覚える。そしてあとその並べた単語を発音しなきゃいけないから、この今度発音、うん、だから単語と、まあ、もしくは言葉と文法と発音で言語って成り立ってるので、うん、これをそれぞれ勉強していく。うん、でこれで例えば中学ぐらいまでの文法、あ、まあ、単語を覚え、単語って大体、言葉ってあの初心者向けって大体は1500語ぐらい、
1500語、はい、
どの言葉でも大体1000から1500って言われてるの、うん、でそれぐらい覚えて、あと 文法って言ってその言葉の並び方を覚えて、あとそれぞれ発音を覚えたら大体喋れるようにはなる。
あ、
そうだから、その3つを頭に入れて、例えば英語だったら、はい、例えば中学 の中学レベルぐらいまで行ったら、オンライン英会話って聞いたことある。
オンライン、あ、はい、
あの
聞いたことは、
まあ、DMM 英会話
とテニス
でやってますよ ね、
すね、
それからレアジョブとかね、うん、まあ、大きなところはその2つなんだけど、うん、だいたいそういうところは毎月6000円ぐらい払うことで、毎月6000円で毎日25分間その外国人の人ですね、まあ、だいたい英語だったらフィリピンの人とかなんか多いんだけど、まあ、6000円ぐらいだとだいたいフィリピンの人が多いかな、うん、フィリピンか、あと他の国、例えばヨーロッパで、英語を教えてますよとか、フランスに住んでるんだけど英語をフランス人で教えてますよっていうのは、先生たちが時差を利用してバイトで
やる。なるほど。
はい、で例えば、ネイティブの人と喋りたいって言うんだったら、もうちょっとお金出すとネイティブ専用の人たちのコースを選べるので、
コースがあるんですね。
そしたら、はい、したらイギリス人かアメリカ人に、
はい、
と、あともしくはオーストラリア人に限定して、あの先生として出てくるので、その人たちを指定して喋るっていうこともあります、う
ん、あ、はい、
まあ英語ってもう世界語だから、まあね、どこの国に来てもいいかなと思って、ね、まあ、子どもたちにはとりあえずあのその3つをやって、うん、でその流れとしてその中学ぐらいまでの英文法ができたら、あとオンライン英会話を始めなさいとは言ってるので、ね、うん、 そうで、まあ、単語はね覚え方としては、まあ、単語は単語帳でやるのが一番
手っ取り早いですね。あ、単語帳で、はい、
はい、であとあの昔はねみんな例えば毎日10個とかずつ覚えてたと思うんだけど、今はもうそんな覚え方してないで、今毎日大体100個ですね。
100個
を、ね、1週間で100個覚えろっていう形で、まあ、であと、ね、昭和の頃と違うのは必ずあの音声がついてるので、
あ、そう、
音で覚えていくのね、音で覚えて、うん、それであの音で覚えてすぐ言えるようにとかいうのをするわけで、はい、あとスマホとかパソコンとかあの綴りに関してね、綴りね、綴りも覚えろって言うんだけど、まあ、試験だから覚えなきゃいけないけど、まあ、それに基本的な単語だから、あの覚えた方がいいんだけど、ありがたいことにあの例えばパソコンで文字を入れると、はい、であの英語入れると違う時に赤線がピッと入る。
う
ち間違えてますよとか、こんな単語ないっすよって教えてくれるパソコンが。それでよく見ると、ああ、うち間違えて
るなと思うし、確かに確かに、
うん、俺、ワードの中でよく英語を使うんだけど、ワードは、はい、あの俺の癖を覚えてるのが、俺、ザって入れるのが、ザって THE なんだけど、俺、よく TEH って入れちゃう。そしたら、もうちゃうよって言って、ポンとね、勝手に直してくれたりして。
自動で、
まあ、間違えてるわみたいにしてね、パッと直してくれるっていうのがあって、最近だいぶワードのお世話になってるんですけど、打ち間違い、そう、キーボードの打ち間違いでそうやって直してくれるのもあったりするので、まあ綴りはある程度覚えておけばね、これからの時代っていうのはある程度覚えておけばなんとかなるかなと思うし、まあ試験を本当に受けようと思うんだったら別だけど、まあまあ自分であの使ったりする分だったら、まあまあそこまで厳しくね、やんなくてもいいかなと思うね。でだから単語っていうのは1週間に100個ずつ覚えていくと。
100個ずつ、
うん、で、はい、音声で必ず練習して練習練習して最後に綴りも覚えていくといいよねと。それから 文法だけど、文法っていうのは何度も言うけど文の並べ方、並べ方のルールだから、だからルールだからもう覚えてしまおうと。でどうやって覚えるかっていうと、ルールだから文こういうここはこういうふうにしてねっていうルールがあったら、まずそれを理解したら必ず基本例文っていうのがあるの で基本例文を暗記すること。
あ、例文暗記
で、それだけだったら基本例文って覚えても俺絶対こんなこと言わねえなって例文が書いてあったりするわけ。
はい、
うん、そうだからしたら、あ、これちょっと変えなきゃダメだよねってそこの文章を例えば自分が使う形で変えて覚えていく、うん、そうすると自分がその文法の例文をちょっと変えて、うん、自分では使うだろうなっていう例文を覚えて必ずそれを何度も何度も練習して覚えていく。例えば He lives in London ってあったら、俺ロンドンなんか住んでねえしと思ったら、うん、He lives in、はい、まあね、He lives in、 例えば、I live か、 I live in、 例えば東京とか岐阜とかして変えて何度も練習することでこの文章が自分のものにな
る。ああ、なるほど。
うん、だから書いてある通り覚えてもいいんだけど、でも使わなかったら自分が使うように直してそこを覚えてしまうってことが大事。そう、それであとはもう一個発音ね。発音に関しては、まあその単語を並べられたものを音で表現していくってことで、昔はあの音を勉強するのは難しかったよね。 YouTube もないし、あの我々の授業の時、高校の授業、中学の授業の時は先生が大きなカセットテープレコーダーを持ってきてガチャって言って、それでちょっとジジイって音の後で、はい、そうグッドモーニングとか言ったらみんなではいリピートアフタービーとか言われてはいグッドモーニングとか言って、その練習ですよね。あんなもんずっと喋るようになんかなるわけないよね。
確かに。
で今だったら絶対に音声っていうのは YouTube があるから、
はい、
発音を覚えるんだったら YouTube でどんどんどんどん聞いて覚えていくことが大事。で、まあ、英語に関して言うと、英語では、ね、発音を学ぶには発音記号を学ぶ方法と、はい、フォニックスっていう方法があるんです。
フォニックス、はい、
はい、で発音記号っていうのはその、まあ、どっか学校で習ったかもしれないけど、発音記号を解説した動画がありますから、それも外国人が全部説明してくれてる、全部英語でやってくれるやつがあるんで、そんなに難しい英語じゃないので、それを見ながらその発音記号を見て同じような発音を自分でも練習していくということと、もう一個フォニックスもいい動画があるので、それで フォニックスって、まあ、何か初めて聞いたって方もいらっしゃるかもしれないので、フォニックスって言ったら文字を見て綴りを見て音はこういう音を出すんだねっていうルールがフォニックスって言われてるので、これは小学校アメリカの小学校に行くと小学生が一番最初に習うのがこのフォニックスらしくて、で彼らはいちいち発音記号は勉強しなくても言葉を見るだけで大体こんな音だろうっていうのを慣れて、それで覚えてしまうっていうやり方
が、あ、なるほど、そういうやり方なんですね。
だから2つの方法があるので、まあ両方勉強してもいいし一つだけに持ってもいいし、まあどっちか好きな方でとりあえず音も覚えていくと、うんうん、それをまあとりあえずこの3つだよね、3つをやっていくといいかなと思うよね。それであとはまああのオンライン英会話もね、これが中学ぐらいまでのレベルが終わると、多分中学校って3年間かけてるけど、あのうちの塾では、中学の英語を本気で復習しようと思ったら、まあ、大体3ヶ月から半年で終わらせてるの、うん、あのちんたらちんたらやるから3年もかかるんであって、
3年を3ヶ月で、
はい、3ヶ月とか半年で終わらせて
しまう、はい、
うん、で文法ってあと高校の文法も、うん、が中学の英文法の上にちょっと載ってるんだけど、うん、でまあまあ、高校の英文法って中学の英文法をちょっと詳しくしたやつなので、まあ、それまとめると大体1年あれば十分だなと。まあ本気で受験とか、まあ、あと英会話で必要だよっていう人たちは、1日5時間ぐらい取れるんだったら3ヶ月ぐらい、毎日5時間ぐらいずつガーッと勉強できるんだったら3ヶ月やれば文法って大体もう身につく、うんうん、でもみんな5時間取れないから伸ばしちゃうので結構時間がかかるっていう、
ね、ああなるほど、
うん、だからそれこそ今度ね、もうあの聞いてる、もしくは聞いてる人の中にはもう夏休み入った人いるかもしれないけど、あ、英語不得意なんですよねっていう子どもたちいたら、この夏休み、まあ、どれぐらい期間あるか分かんないけど、例えば2週間とか3週間あったら、もうその分例えば午前中5時間全部英語をやってごらん、そしたら絶対に楽勝で、多分中学の分ぐらいはあっという間に終わるし、
あっという間に、
はい、5時間ずつもし1ヶ月取れるんだったら、高校、そうな、高校レベルまでの3分の2ぐらいまでいけると、うん、5時間ぐらいがっつり英文
法やるの、
やり方は一緒、さっきみたいに例文を覚えて、はい、それで例文も自分で使うような例文で、うん、必ず口で言いながらちゃんと、
あ、言いながら、はい、
そうで、あとも音も YouTube 見ながら、あと必死になって練習して、そしたら絶対いける、
うん
うん、まあまあとりあえず中学ぐらいまでのやつをやってみて面白いなと思ったら、この資格試験、まあ TOEIC とか英検とか、あと、まあ、もしくは高校レベルの英語とか、それ以上にのところまで挑戦していくっていうのがいいかなと思う、うん、あとちなみに今世界中に英語って英語使ってる人ってどれぐらいいると思いますか。一応ね、
はい、
世界の国って196カ国あるんですね、
はい、
で、ちなみにだけど、英語を公用語とか準公用語にしている国っていうのは、
はいはい、
196カ国中54カ国なんですよ。
54カ国、はい、
はい、約 27.6% が公用語か準公用語にしてるんです。どれぐらいの人いると思いますか、大体。
ですね、
英語をマスターするとどれぐらいの人と話ができるようになると。
じゃあできる、
うん、
そうですね、10億ぐらいじゃないですかね。
ね、今人口がね、今朝の時点で77億、あの世界、世界人口って調べると、
ね、
あのタイマーがあるのね、今毎日、今瞬間、この瞬間の人口多分これぐらいですよっていうサイトがあって、はいはいはい、そこのサイトで言うと今77億人なんだ。
77億人。
はい、ついこのままで70億と思ってたら、もうあっという間に77億です。
増えてますね。
増えてますね。で、このうち英語を理解する人たちが約25億人ぐらい。
25億人
ぐらいいるのね。ということは、日本語分かるでしょ。したら、日本語で1億人ね。で、プラス、英語できたら26億人の人と英語喋れるようになるわけ。ちょっと古いデータなんだけど、2017年のデータでね、インターネットの中で、どんな言葉が使われてるかっていうのを調べたことがあるわけ、
はい、
で当時2017年の、データで英語ってのは、インターネット、世界中のインターネットの中で約 26% 英語で書かれてた。
26%、
はい、はい、その次の言葉って何パーセントだ。 19% なんですけど、次の言葉って何だと思いますか。世界中で使われてる言葉一番が英語で 26% でした。
はい、はい、もしかしてあれじゃないですか、中国語じゃないですか。
おー、バッピンポーンですね。中国語 19% です。
あ、もう、じゃあもう相当、
はい、 あ、3番目が実は 8% なんですよ。ガクンと落ちるんですよ。
あ、だいぶ落ちますね。
はい、何語だと思いますか。
え、なんでしょうね。
何語だと思いますか。
スペイン語とかですか。
ピンポンです。
あ、本当ですか。
スペイン語 8% です。
はあ、
その次が 5%。 何語でしょう。
へー、 5%、 5%、はい、いや言語もしかしたらもうこれ以上出てこない、
は
い、
次がね、アラビア語が 5%。 アラビア人だから中東で使われてるのはほぼアラビア語なので 5%。 その次にポルトガル語が 4%、 それからあとインドネシア人が多いのでインドネシア語が 4%で、なんとフランス語って 3% しか使われてないんですって。フランス語でも増えてくると思いますよ。多分フランスって、あのフランス、アフリカがほとんどみんなフランス語喋るんですね。フランスの植民地多かったので。で、これがもっともっとアフリカって人口がこれから増えてくるので、この使用頻度がどんどん増えてくるっていうのが考えられますね。で、あとロシ、日本語 3%。インターネットの世界の中で日本語で書かれている情報って 3% しかないの。それでロシア語は 3%、 ドイツ語は 2% っていう2017年のデータ。今若干変わってるかもしれないけど、ほぼあんまり変わってないと思うんだよね。つまり日本人で英語ができると世界の約 29% の人たちと話ができるわけ。 そこに中国語が加わると、なんで俺中国語やってると思う。世界の 48% の人と会話ができる。という計算になってくる。
そういうことですか。
はい、それでね、で、まあ、アジアは中国の人が多いので、まあ、中国ってやっぱりこれからね、いろんなことをやっていく上でもやっぱりちょっと避けては通れない国なので、中国語もやっぱり必要だなと思ってる。だから中国語やってるっていうのもあるし、まあ、あのこうやって言葉をいろいろ勉強してきて思うことは何かっていうと、語学には翼があるんですよね。
翼
があるんですよ。で、その翼を広げて世界中に羽ばたいていけるのがやっぱ語学なんですよ。で、今国境を簡単に越える武器もみんな持ってるんですよ。スマホって言うんですけどね。
確かに。
はい。だってスマホでもうズームなんて簡単につながるんですよ。ってことはズームって世界中につながるんですよ。ということは、いながらにして、日本にいながらにして海外の会社に就職して仕事してる人も知ってますよ。仕事海外からも、あの、給料ドルで払われるんですよ。はい、それで、あと例えば就職活動でも、今最近は日産自動車入社までに TOEIC っていう点数が、はい、あの TOEIC 試験があるんですけど、TOEIC は700点以上取りなさいと。それからあとくら寿司の、あとね、エグゼクティブ採用ってあるんですよ。それはね、年収1000万保証されるんですね。で、条件が TOEIC 800点以上、簿記3級以上って言って800点なんですよ。まあ800点っていうと大体英検の準1級ぐらいですね。それから楽天も入社までに TOEIC 800取れって言ってますしね。それとか、あと日本にいながら海外の大学の授業を受けれることができるんですね。知ってる大学の中では、入学式、まあできたら入学式来てねって言ってるけど、もう来れなかったらいいよって。それであと全部授業とテストは、ネットでやるんですよ。
ネットで、
で卒業式だけはぜひ来てくださいっていう大学もあるんです。だから日本にいながら海外の大学を留学っていうか、いながら、そう、海外の留学をできるっていう制度もあるし、それからあと、英語できると、MOOCs っていうサイトがあって、それは世界中の有名な大学の授業が無料で見れるんです。それでそこで、はい、そこでちょっと手続きをすると、はい、お金を払うことで単位をちゃんと、授業を出てリポートを全部提出すると単位ももらえるんです。
そういう
、はい、今時代になってます。だから、中学生高校生には英語を本気でやっとけって言ってるのね。で、英語本気でやっとくと大学入試とかすごく楽なんです。なんでかというと、例えば今早稲田の、国際教養学部ってあるんだけど、そこは、英語は100点、国語50点、もう一個50点っていう、英語は配点倍になってるんですよ。だから英語は得意だと入りやすいんです。そんなところは、慶応の法学もそうだったな、確か。英語はあそこ200点で社会100点 あと論述だったかな、あの文章を書かなきゃいけなかったはずなんだけど、それも100点で、だから英語だけで入れるっていう大学も私立だけど結構あるし、英語プラス1教科で入れる大学っていうのも有名な大学でも入れる。だから語学って本当に翼があるので、まあ、老化防止にも役立つし、
あと
自分の可能性を広げるためにも絶対に俺はやった方がいいんじゃねえのって思ってる。
確かに
将来的にはね、でもね、将来的には多分、うん、スマホの中で自動翻訳機のすごくいいやつがついて、うん、だんだんの将来その、ね、AI が発達するとなくなる職業の中でも通訳なんていうのもね、なくなるだろうと、通訳と翻訳とかなくなるだろうって言ってるけど、まあでもね、あのどうしても人間が絡むところにはやっぱり必ず人間って残ると思うのね、人と人の触れ合いだから。だからあの AI に勝つ翻訳技術さえ持ってれば、 AI に勝つ通訳の技術さえ持ってれば、そういう人たちはもう残っていけると思うんで、うん、だからあの、まあ、一般の人は AI を活用して、まあ、対抗しなくても別に活用してね、うん、言葉っていうのは今みたいなロードマップでやっていけば、英語あの本当に言葉って翼を持ってると思うので、ぜひぜひ自分が気になった言葉っていうのはぜひやってみると、はい、あの人生広がっていくかな、面白くなるよっていうのは俺はしみじみ思いますね。
そうですね、はい、まあ、今さっきもお話ありましたけど、英語を学ぶだけでかなり世界が広がる感じがもうすごい感じます、
うん、はい、だからやった方がいいのよ。う
ん、あの
YouTube でもそれこそね、あのたまにあのね、あっちの動画とか紹介するけど、うん、そうそう、あのそしたら英語分かってるともっとよく分かるし、で今英語を聞き取れなくても字幕っていうのが出るから、字幕を、はいはい、字幕を見るだけで、あこんなこと書いてあるな、英語読めればいけるし、うん、まああの英語ってやっぱりその一気にはなかなか難しいので、ポンチ徹底だから毎日コツコツやってれば絶対にのあの伸びるようになるし、うん、もうとりあえず難しいこと分かんないと思ったら毎日ネットの中で、例えば新聞ジャパンタイムスとかな、これ新聞の例えば2行だけ読むって決めとけば、毎日2行だけ読んでいけば1年間経ったらあちょっとは読めるようになってると思うね。
そうですよね、
うん、だから毎日やっぱりコツコツ続けて、まあ、よく言うけどやっぱ1日の 1% 1日の 1% っていうのは何分かというと15分なんだけど、その15分を3年後の自分のために、うん、3年後には英語できるようになってようと思ったら、毎日忙しいけど日々ね、もうコロナでこんだけね、もうみんな世の中わちゃわちゃになってる時に、毎日15分だけは絶対に自分と戦う時間で決めて、15分だけ英語をやってみるとか、そしたら多分3年経ったら英字新聞の最初ぐらいはスラスラっと読めるようになったりしてるようになってると思う。
なるほど。
みんなやっぱ自分の可能性を楽しみに、うん、あのただあのその可能性をもっともっと広げていく努力が足りないと思ってる、みんな見てると、うん、だからその努力をしていくと、もっともっと世の中面白いことがいっぱいあるから、そういうところにも出会えるし、勉強って、まあ、何度も言ってる来てるけど、やっぱり世の中をよく見るレンズでもあるし、うん、それからいろんな話をちゃんと聞くためのアンテナだと思うので、自分を高めるためにアンテナを大きくして、でアンテナの感度を良くして、あと自分の世の中を見るレンズをもっといいものに変えて、細かいところまでちゃんと見えるようにしていくと世の中のことが分かってきて、それで自分も成長できるよっていうふうになると
思います。なるほど、
はい、
ありがとうございました。ちょっと1日、15分ですね、ちょっとこれから、
はい、ぜひぜひ
英文の方を読んで、ちょっと少しずつこう慣れていきたいなと、
そう、
思います。
はい、いいです、いいです、
ちょっとずつ、はい、やっていきたいと思います。ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ続いてまたお聞きしたいんですけども、
はい、どうぞ。
はい、まあ今月8月始まったばかりですけども、先月は、はい、だいぶですね、こう特に九州地方なんかではものすごい豪雨で、いろんな被害があったというような、はい、まあ、そういった状況で、まあ、毎年こうなんかそういう豪雨とかの災害が、まあ、地震とかもそうですけど、本当に きつくなってるなっていうような印象があります。でやっぱりこれから、まあ、台風シーズンが来ると思うんですけども、
はい、
ちょっと今改めてその、まあ、雨の対策ですとか、まあ、そういった、まあ、防災に関してまた何か知識とかありましたらちょっとシェアしていただきたいと思います。
防災士っていう資格あるの知ってます？民間の資格なんですけど、防災士っていうのがあるんですよ。はい、
資格、はい、そういう資格があ
るんですか？そうなんですよ。はい。で、そういうのも前に一度ちょっと勉強したことがあって、うん、まあいろいろ自分でもね、やっぱちょっといろいろこういうの研究してるのもあって、はい、はい、いろいろ知識はあるんですけど、7月の、気象の中でちょっと面白かったことは何かというと、7月に台風が1個も起きなかったというのが珍しいんですよね。
ニュースでもちょっと見ました。
ニュースでもやってたと思うんですけどね、はいはい、うん、それからあと7月もそうだけど、ここ数年ちょっと振り返ってみて、皆さん毎日忙しくて振り返ることがなかなかできないんだろうけど、多分災害という言葉って我々昭和の生まれのものからすると、定義として災害とは何ですかっていう聞かれたら、多分いつか来るものって答えてたと思うの。それが最近の定義は変わって毎年来るものに変わったと思う。
そうですね、確かに、
はい、で、うん、で、まあ、さっきも振り返るって言ったけど、やっぱここ数年を振り返ってみても、うん、線状降水帯という初めて聞いたような言葉があったでしょ。
ありましたね、
はい、ずっとあの積乱雲が同じ場所でずっと起き続けるという、うん、はい、あれは大体どこかって九州北部なんですよね。これもし聞いてる九州北部の方いらっしゃったらちょっと失礼かもしれないけど、もし僕が九州北部に住んでたら逃げますよね。
あ、
多分来年も同じように起きるから、まず多分九州北部では水害がまた起きるだろうなと思うし、それでやっぱりまあ後でも詳しく説明しますけど、やっぱハザードマップを見てここやばいと思ったら、うん、そこに30年ローン残ってても、うん、それ売って、動かないと自分の命がやばいというのがこれからの災害だと思うんですよ。それからあとやっぱりコロナの前とコロナの後で避難も考えなきゃダメですよね。
避難も変わってきますよね。
避難も変わってきますよね。だから簡単に避難所も行けないし、さあそしたらどうしたらいいかって言って、絶対8月、まあ、台風も来るでしょうし、9月、10月、そのぐらいまでは必ず台風も、大体毎年3発から4発は上陸するんですね。うん、で通った後って大体悲惨な状況になってますよね。大雨降るし、風もむちゃくちゃ強くなってるし、それであとやっぱり関東の方、特に北部関東の方なんかはもう朝から地震で目覚めるなんてしょっちゅうですよね、
う
ん、
そうですね、
もうそれが西日本にいるとそんなのは一切ないんですけどね、うん、だから住む場所によって地震があるなしもあるし、それからやっぱり富士山の噴火もそうだし、あと東海道南海地震とか東京直下地震とか、これだけ言われてる状況で皆さんなんて思ってるかっていうと、俺は大丈夫って思ってるんですよ。
ああ、心どっかでやっぱ、
うん、そう、俺は大丈夫だよっていうのはこれ人間の心理でもね、うん、あるんですけど、ついこの前も新書で何だっけな、自分は大丈夫と考える心理学本もあって、ちょっとそれも読んでたこともあるんですけど、はい、これ、まあ、今風の言葉で言うと多分ね、災害リテラシーっていうのかな。
あ、災害リテラシー、
この災害に対しての基本的な考え方、これ学校でも習った方がいいんじゃないかなと思う科目の一つ、これから生きていく子どもたちにとっては必要かなと思うんだけど、このやっぱ災害に対しての感度を高めた方がいいと思います。でまずどっから始めるかっていうと、まず自分が住んでる場所、うん、どんなところなのかっていうのをまず把握しなきゃダメ。
確かに、
はい、自分はどういう場所に住んでて、例えば川から何メーターぐらい離れて、海からこれぐらい離れて、山からこれぐらい離れてて、災害、雨が降ったらどういう状況になるか、それから川が溢れたらどういう状況になるか、山が崩れたらどうなるか、もし津波が来たらこの辺は何メーターぐらいの津波が来るのか、それが全部書いてるものがあります。さてそれは福太郎さん何でしょう？
ハザードマップ。
知らないですか？もちろんもちろんその通りです。ハザードマップなんですよ、はい、ハザードマップを そう、今あのもしこのねラジオ版格闘塾聞いてる中で、聞いてる方の中で、俺は何度も言ってきたと思うの、ハザードマップ、ハザードマップ、
はいはい、
多分見た人は、もし1000人聞いてたら見た人1人か2人だよね。
確かにそうですね。
そうなの、みんなね、言われてもやらないのにね。
そうなんですよね。
でまあそのね、災害リテラシーを高めるためにハザードマップを見て、自分はまずどういう場所にいるか、どういう場所に住んでるのかっていうのをまず知るところから大事だと。もう始めなきゃダメ。ハザードマップを読み込んで、自分が住んでいるところをどんな被害が起こるか考えて対処しなきゃいけない。で、今住んでいるところのリスクと、それから危険箇所がハザードマップ見たら分かるんです。で、あと事前準備もできます、ハザードマップを見ることで。それからあと避難の判断とか行動がしやすくなるんです。なんでかって自分の住んでる場所がこういう場所だと分かるから。で、ハザードマップを見てみると、少しずつ少しずつ行政も頑張ってて、このキーワードを覚えておいてください。後でみんなネットで調べるといいですね。我が町ハザードマップというサイトがあるんです。
我が町ハザードマップ、
ハザードマップってサイトがあります。そこ行くと自治体が公表しているハザードマップが一覧できるんですよ。だから我が町ハザードマップを見ると日本地図が出てきて、自分が住んでるのがポッと押すと、だからそこからハザードマップに行けるんです。
ああそうなんですね。
はい、あの結構あの自分の市町村入れてハザードマップって行くと結構うまく出てこなかったりしてるので、この我が町ハザードマップを見ながら実際、見た後どうするかっていうと、できたらプリントアウトして、実際にそれを見ながら今はこうなってるところを必ず見てた方がいいです。災害の前にはこうなってるんだな、あ川はこうなってて、この辺まで津波、例えばもし溢れたらこの辺までは何十センチ、例えば何メーターの水が溢れるんだなっていうのを、何にもない状況でハザードマップ見ながら一度見とく、うん、それでハザードマップの中を見てもらうと分かるんだけど、例えば洪水なんか見ると、1000年に一度の雨降るとここまで、あの水行けますよとか、100年に一度の雨だとここまで行けますよって被害予想も書いてあるんです。それから地震の被害予想、それから土砂災害の被害予想で、それを重ねてあの表示もできたりするんですよ。結構いい感じにできてますから、このまずは我が町ハザードマップっていうところから、自分の住んでるところをまずチェックするってことが大事。
あ、なるほど、なるほど、
うん、それして、あと、まあ、もし何かあった時に、まあ、避難所って皆さん考えるかもしれないけど、あの避難所ってこれからの時代っていうか、まあ、コロナの後だと3密になるし、プライバシーもないし、はい、もうコロナ、あの避難はできたけどコロナもらえるんじゃないかと思うんだろうし、あのそういう心配もありますよね。そして、まあ、毎回避難所避難所っていうたびにね、俺は政治家の胸ぐら掴んでやりたいな、難しいね、殴ってボコボコにしたいなと思うのが、そもそも日本って世界のトップクラスの先進国ですよね、うん、で災害がこれだけ多い国なんですよ。でそれなのに避難所がなんで学校の体育館なの、
確かに
で、なんであんな狭いところにみんな集められて、それでね、その上ね、ボランティアという人たちに頼って
ますね。
頼ってなんでボランティアを募集しなきゃその町は復興できないんですか、その町の災害から片付けられないんですか。この国の政治家は国会審議中に漫画読んだり動画 YouTube 見てたりとか、英語の勉強してるやつもいたり、
英語の勉強いましたね、
いましたでしょ、はい、お前ら税金で飯食ってんのに何やってんだこいつらって言って、組根っこつかんで一人一人にパイルドライバーを食らわしたいなと思うぐらいなんですよ
でも、
はい、そこれはね、しょっちゅう思うんですよ、はい、もうまず議員の数を減らして、その分災害、もうね、あのね、災害省とか作んないのかなと思うんですよ。これだけ毎年、さっきも定義で言ったようにいつか来るものじゃないんですよ、うん、毎年来るものだから、したら災害省みたいな、その、まあ、あと国際救助隊みたいなのを作って、で自衛隊じゃなくその災害救助隊みたいなのを作って、何かあったら専門家がその場所に行って一気にテントとかブワッとやって、で一気に避難所の準備とか全部やって、それでそれがある程度災害ができる、例えば災害が起きたら3年ぐらいまではそこに張り付いて、完全にもう大丈夫だなと思ってから災害救助隊はそこから次の場所に行くとか、そういうシステムができたら、いちいち我々は遠くから、もちろんね、ボランティアをなくせって言ってる話じゃなく、あのボランティアにいつまでも頼るなって話なのね。 うん、でこれからやっぱりみんなボランティアの皆さんも場所をそんなだってあの3密のようなところに行っていろいろ活動してたらコロナうつるかもしれないやん。
その可能性ありますからね、
はい、今コロナうつったら日本人って最低だなと思うんだけど、うんうん、そいつの顔さらせとかあれでしょ、
あ
の岩手県と
かコロ
ナになった方に対して顔さらせとか、うん、あの会社名公表しろとか
出てましたね。
何このレベルの低さ、何この頻度の低さと。
本当にそう思いますね、
うん、この日本人ともあろうものが何をやってんのお前らって言いたくなるぐらいの状況になっちゃってるから、もうボランティアに頼らずないでちゃんと復興ができるっていう状況を作るのも政治家の仕事だと思うの。
確かに。
お前ら税金で飯食ってんだからもっとちゃんと仕事しねっていつも思いたいですよね。それでまあそういう状況だから多分これから災害があったらあの避難所にすぐ逃げるよりも、もちろんね場所によりけりだとか、あと例えば家にお年寄りがいるとかいうのを考えるとまたそれは状況によって考えてほしいけど、例えば各家族で自分たちがそこそこまあ安全なところに住んでると思うんだったらわざわざ避難所に行かずに住宅避難、在宅避難っていうのを俺は進める。
ああ在宅避難
で、そうで自分の自宅を防災を仕様にして、例えばタンスを倒れないと本棚を倒れないようにするとか、家の中でもし何かあった時に家の中のライフラインが復旧するまで家で過ごすとか、そしたら非常食さえあれば、あと非常食を食べながらそこでも家で多分自分のいろんなものがあるからそれでなんとか生活できるし、それで例えば市販のものがある中でまああの防災グッズとかなんかも、まあ、買ってそれを置いておけばそれを食べればいいしというのもあるしね、うん、防災グッズについて言えば防災グッズの役割って4つなので、それは何かっていうと水とか非常食、それからあともう一個は防災家電、
家電、あ、
ね、ラジオとかバッテリーとかね、うん、それからあと衛生用品ね、
うん、
はい、トイレとかあと、はい、薬とかね、それとあと防寒と防あのあ雨を防ぐやつと、あと寝る寝具だよね、この4つがちゃんとあればいけるので、はい、まず1回あれだよね、市販のなんかあの市販の防災グッズって汎用だから誰でも合うようにしか作ってないので、で人それぞれこの薬飲まなきゃいけないと、俺は汗っかきだから水欲しいよと思ったら、普通は3リッターって言うけど俺5リッターぐらい欲しいなと思ったら、必ず汎用のプラス自分用に変えるためにいろんなものを付け加える、そして自分用の防災グッズってちゃんと持ってた方がいいと。
なるほど、
うん、それは考えておいた方がいいよね。それプラスあとあのローリングストックっていうふうに言われるんだけど、
はい、
うん、それは何かっていうと非常食を普段から食べて常に新しい状態にする
。あ、はいはい、あ
の先月言ったか、渡航若造精神ですよね。
そうですね、
ここで常に新しく非常食も常に新しい賞味期限切れをなくしてちゃんと食べて新しいものを入れておくっていう状況にしておく、これローリングストックって言うんだけど、非常食のちゃんと備蓄もしておくと、
うん、
それプラスやっぱり非常食を食べるのを家で非常食食べても味気ないので、必ず、まあ、あのキャンプに行ってで、はい、アウトドアグッズを使いつつの避難生活、まあ、仮プチ避難生活みたいなのをそこで経験して非日常に慣れておくんだ。
あ、なるほど。
だからアウトドアグッズ、もしくはこれから何かスポーツやってみようかなと思うんだったらキャンプ、うん、キャンプをちょっと入れてやってみるっていうのがいいかもしれないですね。
それはいいと思いますね。
それが、まあ、防災に関してはちょっと準備しておいた方がいいかな、もしくはこれからあの考えておくことかなと思いますよね、うん、だから、まあ、あと防災リテラシーで言うと、俺あのホテルとか泊まるとき必ず一番最初あの鍵もらって部屋行く前にその階に行ったらまず逃げるとこを必ずチェックする。
まずチェックして、
ここは防災、あのここが非常口なんだなとか、こういうふうに動くんだなとか、はい、そう必ずそこを頭にパンと入れとくっていうのがある、
ね、あ、そうなんです
ね。というのも友達があの火事にあったことがあって、大変だったよって
逃げるのがあ
って、であるので、したら大体ホテルって密閉空間でしょ、うん、それであの可燃物使ってるから火が起きるとすごい煙が出るので、うん、その中でどうやって逃げなきゃいけないっていうのも必ず考えておかなきゃいけないし、うん、でそういうのも、まあ、そういう話も聞いてるので、うん、必ずそのなんかこう災害リテラシーじゃないんだけど、何かあった時に必ず生き残れると、はい、サバイバルできるというのはいつも考えては行動してると。
あ、なるほど。
でも防災の一番大事なのは何かって言ったら、まず気持ちと負けないという気持ちと、はい、あと日頃鍛えてる体力だよね。
あ、体力は重要ですね。
体力絶対大事だよね。だから必ず何かあっても生き残るぞっていう気持ちと、やっぱ体力をちゃんと持っとくということ大事。だから運動はちゃんとしとかなきゃいけないし、
そうですね、
ね、あの日頃はお父さんはお母さんの言うことははいはいって聞いててもいいけど、非日常の時にこそお父さん前に出て俺の後ろに来とけと、で何かあったらって言って家族とか子供、ね、子供と奥さんをガバッと抱えてタッタッタッタ走れるぐらいのなんか体力ぐらい持っとくっていうのはやっぱり家庭円満の秘訣でもあるし、
ね、
お父さんの役割なのかなと思ったりするよね。頑張れお父さんっていう感じになるけどね。そんな風に思ってます。
なるほど。はい、ありがとうございます。やっぱりまず意識ですよね。やっぱりいつか来るかな、
ね、
やっぱり
何か来
るっていうのは、はい、
はい、
これは心に入れて、
はい、
はい、やっていきたいと思います。はい、
ぜひぜひどうぞ。
ありがとうございました。はい、じゃあもう一点お聞きしたいことがございます。
はい。
土屋さんおそらく相当なこう、まあ、知識を お持ちでいらっしゃると思うんですよ。で、まあ、日々それってやっぱり、まあ、勉強というか本当にいろんなことを学ばれてると思うんですけども、
はい、
まあ、それをちゃんとこうやって、まあ、ラジオ版のこの格闘塾という形で、まあ、授業というか、まあ、そういったようにアウトプットされてるということも まあ、すごいなって思うんですけども、どうやったらそうやってちゃんとこう入れたものをしっかりと身につけてこう、まあ、外に発信できるようになれるんでしょうか。まあ、それになんかこうすごいなんかおすすめ なんかサービスとかなんか考え方とかなんかそういった、まあ、アプリなんかあったらぜひ教えていただきたいなと思います。
多分使ってるもの皆さんと同じだと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、多分そんなに変わったものことをしてないと思うんですね。
変わったことしてない。あ、そうなんですか。
変わったことしてないと思います。例えば情報の管理に関しては、自分の中ではインプットとアウトプットにちょっと2つに分けてるんですけど、
はい、
まずやっぱりたくさん入れなきゃいけないですよね。アンテナを広げていろんな情報をたくさん取り入れるっていうことですよね。で、最近はここ先月の末ぐらいからですか、 YouTube も課金制度ができましたよね。
え、
あ、知らないんですか。 YouTube で、はい、例えばホリエモンとか、あと誰やったかな、モフモフ不動産とか池早とか、
あ、はいはい、
この辺が、もっと濃い話聞きたい人は月に3000円払ってくださいと、あのサロンみたいな形にな
るんです
よ、ね、有料サロンみたいになって、サロンみたいな
形で、
はい、だからこれは無料の情報ですよ、これは有料の本当に仲間内の、はい、のもっと濃い話ですよみたいな形でお金を払って聞くっていうパターンのをやり始めた人と、まあ無料のまんま続けますよっていう人もいるよね。多分再生回数がむちゃくちゃ多い中田敦彦とかあの辺になると、ホリエモンとかになると別に有料にしなくても他に有料のやつもやってるし、わざわざ YouTube までする必要ないと思って多分やってるかなと思うけど、だから、うん、登録者が何十万人とかいう微妙な人たちは多分有料サイトを使ったりしてやっていくのかなっていう、そういう流れなんだろうなと思うんだけど、まあ、YouTube の中でだいたいその定点観測って、まあ、この前もお話したと思うんだけど、必ずこの人のやつは見るよっていう人が何人かいて、例えばご飯食べながらは中田敦彦とか、はい、それとかあとメンタリスト DAIGO もまあちらっと見たりしますよね。あとそれか、まあこれ超有名どころだから皆さん見てると思うんですけど、ホリエモンとか、
はい、
あとマコナリ社長とか、
あ
とマナブさん、
マナブさん、はいはい、はい、
ちょっと暗めの方ですよね、はい、それからあと、
はい、
ヤンキーみたいなモフモフ不動産の方とかあと隣いたら絶対殴るなって池早大学の池早さんとか自分でって笑うちょっとカチンとくるんですけど、はい、でもいいこと言ってらっしゃいます。
いいこと、そうですね、
はい、あとちょっと鼻にツンとくる山本龍拳さんとか
あもう
ちょっと喋り方とかやっぱり あれね、皆さんね毒があるんですよ。やっぱ毒がないと面白くないんですよね。変わってる、ちょっといつも違うよ、ね、あと先月だったかな、紹介したお金の大学の本書かれた梁リベラルアーツ大学の梁さんとか、はい、 その辺をよちょっとやっぱ見てますよね。
ああ、チェックしてらっしゃる。
うん、そう。で、やっぱりあのパッと見て面白くない情報はもう最後では見ないですよね。うん、パッともうすぐやめちゃってとか、あとところどころ飛ばし飛ばしだけ見てたりとか、うん、そういう形では見る。だからそういう情報を集めたら、まあまあ情報処理ですね。必ずノートにまとめたりとか、自分の言葉でバーッと書いたりとか、あと例えば、ネットのメモの、あのスマホのメモの中に入れたりとか、必ずその、あのどういう順番でどういうふうにそのであと入れた情報を処理するかって決めてるんですけど、とりあえずノートにまとめてっていうのが一番ですね。うん、外出先でそういうの見てたりしたら、まあ、あのメモにまとめたりとかして、うん、自分のところにそれメールで送ったりとか、後でメモを見れるようにとか、はい、まあそこはいろいろありますけど、でも基本的にはノートにまとめるっていうのは、はい、未だにやってますね。うん、それとか、あと雑誌は必ず毎週火曜日に雑誌を読む日って決めてて、
あ、火曜日に、
はい
はい、
火曜日、はい、で、D マガとか楽天マガジンっていう、何度も話してると思うんですけど、毎月400円で、200冊ぐらいの雑誌が読めるんですね。はい、で D マガでも楽天マガジンでもどっちでもいいんですけど、あの自分の読みたい雑誌をあの、ね、比較サイトがあるので、どっちか、もしどっちをしようかなと思ったら迷うと思うん で自分で読むなっていう雑誌がたくさんある方って思って、俺も別に楽天でもよかったんですけど、 D マガの方がいろいろちょっと読みたい雑誌が読めたので、それで D マガ選んでるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、であと記事の検索できるんですよ。
あ、検索ができるんですか。
検索できるんですよ。だから、全部の雑誌を読む必要なくて、例えば、コロナって入れた、まあ、コロナだったらどこの雑誌も今出てくるかもしれないので、はい、だからまあまあ、あのコロナ始めの頃で、例えばコロナって入れたらバーッと出てくるのは、コロナっていうことが載ってる雑誌しか出てこないので、その記事だけがチェックできたり。あ、
それは便利ですね。ですね、
それ便利なんですよ。それからあと、だからあのなんかそれこそウェブライターとして何か記事をデータを集めようと思うときには、これ使うと多分、はい、そのコロナのデータだけがバンと集まってくるとかいうのができるので大事だと思うんですよ。
使えますね、それは。
使えますね、はいはい、それからあと、まあそのね、まあ、そういう検索もできるし、あと毎月読みたい雑誌ってあるじゃないですか。
ありますね、
はい、はい、あの日本版ニュースウィークとか、
あ、
はい、あの例えばあと月刊ムーとか、
ムーとか、そうです、
はい、それからあと競馬雑誌ギャロップとか、あと週刊プロレスとか必ず、あとそれから最近犬の気持ちとか、はい、読んでるんですけど、はい、それとかあとなんか夏のスタミナ料理とか今日の料理とか雑誌も読めるので、そしたらそこでもピラピラっとこう読んだりとか、あとそれを例えば iPad で見て台所に持ってってそれを見ながら料理したりとか、ね、そんなこともできますし、はい、そうやってあの雑誌は読んでるのと、あと D マガで一番役立ってるなと思うのは、パソコンの雑誌が読めるんですね。
あ、パソコン。
俺は iPhone 使ってるので、Mac ファンの中で iPhone の記事がいっぱい載ってるんですよ。はい、それであと、Windows、 パソコンは Windows なので Windows に関する記事は日経 PC とか、あのパソコンの雑誌何種類か、はいはい、ASCII とか何種類かあるので、あの辺の特集記事は必ず目通して、なんか新しい機能とかこんなことになるんだよとか、今度の新しいパソコンはこんなんだよという時は必ず目通してるようにしてるんですよ。だから30代20代のプログラマーの連中とちょっと喋ってもある程度話は通じるんですね。
そうですね、
あの専門的な難しい話は、うん、あのあそうなんだって教えてもらう一方なんだけど、基本的な例えばワードエクセルパワーポイント使い方でどうしたこうしたとか、例えばマイクロソフト365がこうだこうだとか、ああだこうだとか、今聞いたマイクロソフト365何それと思ったら必ずネットで調べるという癖つけ、そうすることでいろんなこと、ああ、あれはこういうサービスなんだ、ああいうサービス、それは例えば他のサブスクのことがいっぱいの、あーとサブスクっていうのは何だろうと思って必ず調べなきゃダメ、うん、サブスクリプションって言って毎月お金を払うことで、利用できるサービスのことをサブスクって言うんだけど、今世の中がほとんどいろんなものがサブスクのサービスにほとんどどんどん移り変わってきているので、
変わってきてますからね。
そう、だからもうそれこそ塾もサブスクやろうかなと思ったりもするので、
あ、面白いですねそれは、
はいはい、そういう形でもちょっと終わるかないかなと。ちょっとね、やっぱり全てやっぱりネットとサブスクっていうのが絶対大事なので、まあこういう情報を入れてるし、あとさっきもその検索ができるって言ったけど、その雑誌のコラムですよね、 必ずこの人の例えば大前健一のコラムとか林真理子のエッセイとかあの辺が面白いで必ず毎月読むって人を決めてるし、あと雑誌類だけどあと書評って必ず見るんですね。あのいろんな新刊がこう紹介されてるじゃないですか、はい、でその中の新刊ってやっぱり全部読めないので、その中から面白いやつを選んで自分でも読むようにしてるんだけど、その中でもやっぱり自分で決めかねてるやつはやっぱ書評を見て、その中で紹介してもらったやつを必ず、はいはい、それであの ほぼ、あの図書館というか本屋さんにはほとんど行かないので、はい、今月1回まあね、あのコロナがあってから数ヶ月に1回ぐらいしか本屋さんで行かないので、あと大体ネットで買っちゃうので、書評って結構大事になってくるんですよ。いろんな人がこういう話、うん、あのアマゾンの書評あるでしょ、あのポチポチ
レビューの、星3つ
は、はい、あれはあの評価としては低いんだけど、うん、あの雑誌とかなんかの書評はある程度大事にして、うん、そこで高い評価のものは必ず読むとか、うん、でそれを見ることでベストセラーって今こういう本が売れてるんだなってのが分かるので、それでアマゾンでまたポチッとして買ったりしてという形にはしてます。
あ、なるほどなるほど、
はい、あと他に、取り入れる情報としては有料メルマガっていうのを読んでます。あ、
有料メルマガ、はい、
はい、もう5年ぐらい読んでるのが高城剛さんですね、はい、あとそれから最近ノートって言ってありますよね。ノートってあの、はい、自分で書いた記事をお金をつけて売れる場所があるんですけど、そこでは松井博さんっていうあの、ね、ブライチャーをやっている、ブライチャーっていうあの英語の学校をやってはるあの元マイクロソフトだったかアップルだったか
勤
めてた方のエッセイを毎日書いてくださるんで、その方を読むのと、あとマレーシアに住んで、マレーシアに住みながらいろんなことをに対してのエッセイを書かれている野本さんという、野本京子さんという方がいらっしゃって、その方も定期的にあの毎月お金払って読んでますね。教育関係の、海外の教育関係の話が多いので、野本さんのお話はすごく、インスパイアされますね。あとノートでは単発で例えば500円とか1000円で売ってたりする記事がいろいろあるんですね。例えばこの前買った記事では、IC レコーダーを英語学習にはどう使うかっていう記事があ
る
か、あと暗記をする今有名なソフトっていうのがあって、暗記とクイズレットっていう2つの種類があるんですよ。あの外人が作ったスマホと、パソコンでも使えるソフトがあって、暗記っていうソフトがあるんですよ。
暗記、はい、
うん、でそれの使い方に関した記事が1000円いくらで売ってたやつをそれを買ったりとか、そういう形では結構その単発の記事を買ったりしますよね。あ、はいはい、それで、あ、これ必要かなと思う記事は買って読んだりはします。それしてあと読書と、まあ読書はね、まあ毎月10冊ぐらいは軽くは読むんだけど、うん、それプラスですよね。プラスあとポッドキャストも聞いてますね。ポッドキャストを必ず聞くとしたら本田健さんの番組は聞いてますね。
あ、本田健さんの、
はい、筋トレして、あとあの武田鉄矢の今朝の三枚おろしという、はい、武田鉄矢が読んだ本に対して1週間5分ぐらいずつずっと喋るんですけど、なかなか話が面白い。
あ、そうなんですね、
はい、武田鉄矢ってあの実は初めてコンサートに行ったコンサートに武田鉄矢も出てたんですよ。開演隊って中学の頃に、実は、はい、我々の中学の頃ってあのフォークソング時代で、で、あの北海道のそのうちの市民会館のところにあのフォークシンガーが何人も来て、うん、一緒にコンサートやったんですよ。その時なんと井上陽水とか、
あ、超、
それから海援隊とか、あと古井戸とか懐かしい方いらっしゃる、それというか懐かしいなと思ってる方と、何それっていう人たちが
ほとんどだと思うんだけど、ちょっとこれは分かれるところです
。若い子たちはもう一分幹部だと思うんだけどまあまあ YouTube で探してもらうと出てくるので、でその人たちのとこに武田先生って見て、その時から語りがすごくうまかったの。
あ、
でこんな語りができたらいいなという目標の一人でもあったの。
へ
ー、で、まあ、ラジオでも聞いててもすごく面白いし、でそれで、まあ、彼の聞いてるのと、あと、ニュース解説としては、荻上チキの TBS のラジオなんですけど、 あのラジオでは必ず専門家を呼ぶんですね。例えば中東で戦争があったでしたら、必ず中東の専門家を呼んできて話を聞くので、 であれがすごくあの分かりやすいって話の内容ね。あのニュースって結構こう単発で出てくるんだけど、ね、ちょっと長い目で見るとこういう状況にもともとはこうなってこれはこういう影響を及ぼすんだよというところを専門家の意見の目を通して見て解説してくれてるってことが多いので、特に荻上チキさんの意見を聞くわけじゃなく専門家の話が聞けるということで結構筋トレしながら聞いてることが多いです、ね、
あなるほど、
はい、それとあとはまあポッドキャストで海外のニュースを必ず聞くと、うん、はい、何本かあの番組ポッドキャスト英語の番組を入れてるのでそれを毎日あの聞くようにしてるっていうことですね。
なるほど、聞きながら。
であとはまあこれでこれこんなのが大体インプットなんですけど、でアウトプットっていうのはもう基本的に決まってて、大体こういうとこで手に入れた情報って俺はまずノートに書くんですよ、バーッと。だから今年にこれこれ今年今ノートこれあの見えると思うんですけど、これ59番
っていう番
号ついてるんですね。はい、で59番のノートっていうことは年間今、今年になってからもう59冊目っていうことなんですよ。
59冊目
に1回ねノートにこうペンで書くことで、あのねまだ昭和だ、やっぱり今昭和の人間なんですよね。ノートにねこのねスマホとかなんかにも入れるっていうのもいいんだけど、まずノートに書くことで1回こう手を通して書くことでなんとなく頭に残ってるんですよ。だから自分の中では必ずこのノートに書くっていうことをして、で今まで実はねこれがねすごく悩みだったのがデータとして取れなかったのが、なんと去年だったかな、 Google レンズっていうアプリがあって、それはノートを文字化してくれるっていうアプリなんですよ。これデータ化するすごいアプリなので、これをデータ化した後でこのデータ化したものをワンノートに全部入れてるんですよ。でタグつけて格納することで、もし自分が何か書こうとか何かを、例えば自分がメルマガ書こうと思った時に、例えば英語の勉強とか言った時に英語って入れたら、そしたら英語に関する あの記事がボーンと自分の中から上がってくるんですね。そしたらその中の記事を読むことで、でまあで大体あこれさこういうふうに書こうっていうことが大体そのヒントがもらえたりするわけですよ。だって自分の目を通した記事を入れてるわけだから、自分にぴったりする記事しか来ないわけじゃないですか。
そうですね。
それがすごくあの、まあ、こういう時にそれを、まあ、あの何か書いたりする時に自分のデータベースをとあと Google で検索かけて両方で引っ張り出して、であとそこからいろいろ記事書いていったりとかメールを書いていったりするわけですよ。はい、
なるほど、なるほど。
というのは一応自分の中の情報のですよね。
やっぱりまずこう自分でノートにこう書いて、
そうですね、まあ、でもこれまああのちゃんと頭入る人は別に書く必要ないと思うんですよ。わざわざこの Google レンズとかやらずに、例えばスマホから入れて、はいはい、そのままワンノートとか、うん、あのエヴァノートに入れるっていうのが一番いいかなと思いますよね、うん。でも大事なことは一つだけ言うと、例えば今日8月1日ですよね、これ録音してるのね、
はい、
でみんな思ってると思うんですよ、今月は気合入れてやるぞって。
確かに、
なんて思ってる人多分ね9割5分ぐらい無理ダメですよね、できてないですよね。また来月も同じこと思いますよね。なんでかってそんなね気合ばっかり入れてもね、せいぜい持つの5分10分なんですよ。
あ、
寝ちゃえば終わりですね。本当に自分変えたかったら計画立ててしっかりと実行しなきゃダメなんですよ。行動してないんですよね。気合入れるのもいいけど、続けられる仕組みを作るっていうことが何百倍も大事なので、必ず続けられる仕組みまで落とさなきゃダメ、
ね、うん、
落とさないとまた今年の暮れにも、はあ、もう一年経っちゃった、はあ、また同じだったって思うことになって、違うのはそう、あの年を食ったっていうこととみたいに、それぐらいになりますね。だから必ずやっぱりちゃんとあの行動できる具体的な続けられる仕組みとして作ってやっていく、はい、こう実際に行動に移していくってことが大事ですね、うん、気合は分かったと、うん、何だったらやれよっていうことなので、
なるほど、
まずはやってやり続けなきゃダメってことですね、うん、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
具体的にインプット方法とアウトプットのやり方をちょっと教えていただきましたので、はい、そうですね、もうさっきもおっしゃいましたけど、やるぞって思うだけじゃなくて、まあ、本当に実践して、
そうですね、もしね、はい、少しでもなんかねヒントでもあったら、ぜひぜひあの、ね、自分のその情報の管理をどういうふうにしていこうかとかね、うん、自分のその青、はい、あのブルーノートを作ってその中でこういろいろあのいろいろ応用していくといいかなと思います ね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、ちょっと参考にあの真似させていただきます。
ぜひぜひどうぞ。
ありがとうございます。
おっす、
は はい、ということで、あっという間に最後の質問に入りたいと思いますが、はい、今月の一冊をぜひご紹介いただければ。
そうですね、今月はね、どうしようかな、あのね、本には本って2種類あるのはご存知ですよね。
2種類、
精読しなきゃいけない本と精読しなきゃいけない本って2つに分かれるとしたら、はい、そう分かれると思うんですよ。で、精読する本っていうのは、まあ、聖書のように毎日読んで自分の行動とか考え方を律する本ですよね。で、まあ、多読する本は、まあ、足りない知識を埋めるために学ぶための本ですね。はい、まあね、多読する本に関しては、あの本って一冊だいたい文字数って考えたことあります？どれぐらいの文字数
ってあるか。そうですね、改めて考えたことはない、ね、はい、あ
の、この前出版社の人に聞いたんですけど、はい、だいたいね、7万から12万なんですって。それぐらいの文字が揃わないと本にはならないんだそうです。はい、この厚さにならないと出版されないんですって。薄すぎちゃうんですって。だから、あの、内容が薄い本というのは同じことを繰り返すんですよ。
なるほど。
はい、はい、でそれをたくさん読んでると、そのね、あ、これ同じことを繰り返してるなと思った時に思ったことは、たくさん読む多読する本は、あ、全部読む必要ないなと思ったわけ。うん、だから、多読する本に関しては隅から隅まで読むことは少なくて、あの、目次を見て、あ、ここ大事かなと思ったらそこをざーっと読んでそこでもし何かインスパイアするものがあったら、はい、前後読んだりとかするんだけど、うん、目次を読んで本当に必要なとこだけを読むっていうのが、そういう癖がついた。それで最近は読まずに聞くようになったっていう。
あ、
だから Kindle で結構買う場合が多いので、そしたら Kindle で買うと、あの、音声が iPhone だと音声、まあ、あの、Android もそうだけど、だろうけど、あの、音声で読んでくれるので、うん、それで聞きながら、なんか聞く読書っていうのかな、うん、それができるようになったので、はい、その割合が増えましたよね。だから情報を取り入れるときには聞く読書をしながら、まあ、あの、まあ、俺のことだからまたノートを取らなきゃいけないから、他のことはなかなかできないんだけど一回聞いといたら、ああ、そっか、こんなこと言ってたら、あそこで確かあの辺でこんなこと言ってたのって記憶は残ってるので、ノートを取れる場面に来たらもう一回聞き直して、それをバーッと書くっていうことはたまによくやってます。
ああ
、たまによくやってます。おかしいですね、たまにとよくやってます実はよくやってるってことですね。
よくや、そう
ですね。よくやってますね。で、今日のおすすめの、今月のおすすめの本は、精読の中で、はい、まあ、定番っちゃ定番なんですけど、はい、もしまだ読んでない方がいらっしゃったら、絶対読んだ方がいいと思うし、もう一回読んだんだったら、もう一回読んだ方がいいよと。一回読んだことがあるんだったら、もう一回読んだ方がいいよという本です。それは何かというと、生き方ですね。あの、稲盛和夫さんの生き方ですね。もうあれですよね、190すり200すり、まあ、あの、大学の受験参考書ぐらいすられてますよね。それぐらい皆さんに読まれてる、日本人が読んでる本ですよね。生き方ってまさにキリスト教徒が毎日聖書の一節を読むように、今日はこんな風に生きようとか考えるのと同じ、まあね、一節を読んでキリスト教徒が今日はこんな風に生きようって思うのと同じように、この本は毎日手に取って、例えば今日はこう生きようって、これをという気持ちを意識させてくれる本がこの生き方だと思うの。あの、今年1年間生き方を参考に生きようっていう風に決めてもらって、もしそうやって決めたとしたら、あの、来年の今頃にはすげえことになってると思う本なのね。うん、で、ね、Kindle が好きな私ですが、精読本っていうのは基本的に紙で買うと。
いや、はい、
だから、この、あの、生き方に関しては紙で買って、それでなんか気づいたことなんかもバーっとこう書いてあるので、ペンでこう、鉛筆で書いてあって、シャーペンで書いてあって、はい、で、あと、あの、精読本に、線を引くときには俺はなぜか知らんけど赤い鉛筆って決めてるんですよ。
あ、もう赤い鉛筆、そういうルールが、
はい、ルールがあって、はい、精読本に線を引くときは赤鉛筆で、なんか書くときはシャーペンで書くっていうふうに決めてるので、で、必ずだから自分の持っている生き方とか、あと稲盛さんの心とか、そういう本は、3ヶ月とか半年とか決めて、その間はもうそれだけを必ず毎朝必ず 見て必ずよし今日はこの一節これで生きようとか、なんか自分に対するテーマを決めたりとか、自分を律するとき、背筋を伸ばすとき、自分への激文とか、なんかそんなヒントをくれるのがこの本じゃないかなと思いますよね。お世話になった人を恩人って言うんですけど、俺お世話になった本を恩書って呼んでるんですね。
恩書、はい、
これはこの生き方に関しては恩書っていう本になると思うんですよ。
そう、
はい、で稲森さん、人としてもう稲森さんの基準って何かって言って人として正しいかどうかだとか、全てのこと、うん、これが全ての判断基準とおっしゃってて、まあ、これが倫理とかあと道徳の基本なんだろうと、うんうん、いちいち細かいことそれやっちゃダメとか、あそれいいよとか言うんじゃなく、大事なとこだけボーンとあって、人として正しいのか、それが正しいと思うんだったらやれ、正しくないと思うんだったらやめろっていうだけで、あとは自分たちがしっかりと考えればいいことじゃないですか。こういう考え方が根底にあったりしたら、もし何か例えば子供たちがずっと親からうちの家訓としては人として正しいかどうかを考えろということをずっと小さい子から言われてたら、思春期になってやんちゃなやつらと遊びに行った、さあなんかこれをやったら事件になるな、事故になるか、その時に多分パッと思い浮かぶと思うんですよね。これをやっちゃ人として正しいことか悪いことか、うん、そしたらその時にやんちゃな行動もぐっと止めることもできるんじゃないかなと思うし、こういう大事なことが載ってるのはこの本だと思うんですよ、うん、今日は前半で英語の話をしたんですけど、この生き方からも例えば英語の勉強法の一つを僕は教えていただいたんですね。それはどんな文章が書いてあったかっていうと、頭で理解するだけではなく体の奥まで染み込ませ、血肉化しなければならないという文章があったんですね。
なるほど。
これにヒントを得て、だから英語の例文というのは肉体化せよって言ってるんです。だからパッと言った時に 0.2 秒で言えるくらいに何度も何度も繰り返す。何回繰り返すんですか、血肉化できるまでって言っとけば、あとは例えば自力化できる人が100回の人もいれば1000回の人もいるし、だからそれくらい一つのこと、さっきのそれこそ判断基準もそうなんだけど、人として正しいかどうかっていうことも1000回ぐらいやっぱ言うことで自分の中に血肉化されるんじゃないか、毎日毎日それを意識して生きることで血肉化されていくのじゃないかなと思うので、もし自分の中に俺ちょっと軸がないよなとか、ちょっともうちょっと背筋をきちっと伸ばした生き方をしたいなとか、この混迷のコロナの時代に、この乱世であるコロナの時代にちゃんとした生き方しようかなと思う人は、ぜひこの生き方という本を、うん、バイブルのようにしっかりと毎日毎日10分15分、もうそれこそ1日 1% で構わないので、15分だけ1日 1% だけ読書の時間を作ってもらって読んでもらうと、やばくないっていうぐらい多分成長ができるんじゃないかなと思います。
今月
はこれもぜひぜひお勧めします。
ありがとうございます。ちょっとまだそうです、僕自身も生き方ちょっとまだ読めてないんで、
読めてないんですか、
まだちょっと、はい、もう今のを聞いて、
これはちょっとあれですよ、人生の損失ですよ、
これは損失、
ぜひ紙で買って、
紙で、はい、
はい、紙で買う、こうやってできたら赤い蜜でセックスがいいかもしれません、はい、
本当にもうそういう大事なところには赤ペンで繊維、
はい、絶対大事ですね、これはね、はい、
ちょっと
赤線引くのもいろいろルールがあって、1回目は引かないんですよ、2回目以降必ずこう大事な、本当に大事だなっていうところ
を、あー、なるほどなるほど、
1回目から引いてたんですけど、結構引いてたら結構真っ赤になっちゃって、本当に大事なところよく分かんなくなっちゃうので、そう、それで1回目は大体通読して、あ、これいいなと思ったら2回目必ず、だっていい本って何回も読むじゃないですか。勉強法の中でもあるんですよ、東大を首席で出た山口さんという弁護士さんがいらっしゃるんだけど、はいはい、その方の勉強法で7回勉強法って言って、一つのことを7回やりましょうっていう本があって、はい、うん、まあ確かにそれぐらい繰り返すと、やっぱり人間って、やっぱり人間の記憶って漆塗りみたいな、こう何度も何度も繰り返してことをやっていくっていうのが、その凡事徹底が大事なので、やっぱり同じことを繰り返してこうちゃんと自分の記憶として、短期記憶から長期記憶に変えていくと思うので、何回も繰り返すのが大事で、特にやっぱりこの、うん、生き方という本は何度も読んでもらって、しっかりと できたら1年に1回ぐらい必ず、あの1年に1回読むっていう本決めといた方がいいですよ。お正月に俺必ずこの生き方は必ず読むことにしてるんですけど、お正月の三が日で自分の軸となっている本っていうのを必ずあの読み返すっていう癖をつけてるんですね。だから他には僕はあの中村天保さんの本とか、あの吉村詩風先生の本とか、はい、あと中山康夫先生の本とかは必ずお正月に読み返すっていうふうに決めています。
わかりました。ありがとうございます。はい、
ぜひぜひ参考になれば。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、約1時間にわたり、今月も、授業の方ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。はい、8月も暑いけど皆さんまた頑張って、ね、夏バテしないように。はい。はい、朝起きて あの汗かく人は必ず塩水を飲むといいですよね。あの NaCl じゃなくて本当にあのミネラル分の多い海水から作ったような塩を選んでもらって、はい、それをちょっと水に溶かしてまず朝起きたらそれで水いっぱい飲むっていうのはちょっと夏はいいんじゃないですかね。
そうですね。
頑張ってまた8月も人生最高の1ヶ月にしてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。